小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も NPO 法人言葉の道案内の活動をご紹介します。理事長の市川博明さんにお話を伺います。市川さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
NPO 法人言葉の道案内では、主要ターミナルから公共機関や商業施設への道案内を音声情報として、現在までおよそ4000の数の音源を制作提供されております。この音源を作るっていうのは、まあ、皆さん実際に歩いているということなんですが、大変なエネルギーですよね。この辺ちょっと市川さん、ご説明いただけますか。
あ、はい、わかりました。我々はですね、はい、言葉の道案内を作るのに、必ず駅から最寄り駅からですね、ごめんなさい、はい、施設まで、複数回まず、道を丁寧に歩きます。
ほうほうほう。
でその時に目の見える方々と我々当事者が、なるべくですね、いろいろな方と一緒にやるように、こう人をシャッフルさせてですね、それで複数回やることによって、例えば私もそうなんですけれども、当事者でもいろいろと道の歩き方、その、上手下手もありますし癖もあるので、そういった部分を複数の人間でやることによって、補正していったり、そういうことをやってますね。はい、
じゃあもう一回やれやそれでいいっていうもんじゃなくて、
はい、
何度も、パートナー変えたりなんかして、
はい、
ずいぶん手間かかりますね。
そうですね、確かにそういった意味では手間がかかってるんだろうと思うんですけれども、逆に言うと今節丁寧に仕上げてるっていうのが、私どものこの情報源の一番のいいところだと私は思ってますので、そういった部分は忘れずにやっていければなと思ってますけれども、
何しろ視覚障害者が安心して歩けるような状況を作ってあげるっていうのが、このNPO 法人の目的ですもんね。
そうですね、ですので、その複数回歩くときにも目印になるものがどういったものか、また例えば危険になるものに関しては必ずきちんと入れましょう。例えば、電柱がそばにあるからぶつかる可能性があるですとか、段差があるですとか、例えば花壇植え込みが近くにあるからあまり少しこう離れて歩いちゃいけませんよとか、そういう我々ならではの注意事項がありますので、そういったものですとか、また歩くときに参考になるものには、例えば匂いであったりですとか、そのいろいろな施設から出てくる音ですとか、そういったものもありますし、またそのルートに行くまでの間に、こういうことが大体分かってるともっと便利じゃないかなというような情報を取り入れてみたりですとか、その辺は我々当事者団体ですから、当事者の意見を組みながら、そういった部分をですね、注視して作ってる、そんな団体ですね。
あと、やっぱり言葉ですから、いろんな表現があるじゃないですか。
はい、
これを、統一するっていうんですかね、
はい、
この辺もやっぱりあんまりばらつきがあると良くないでしょうからね。
そうですね、おっしゃる通りで、そういった部分っていうのは非常に力を入れてまして、で実際に私どもの団体の活動もですね、約20年になるんですけれども、その中には我々独自でですね、表現をこのようにしましょうっていう規定書のようなものがあるんですよ。
いわゆるマニュアルみたいなのがあるんですね。
そうですね、でそちらを使って、こういう時にはこういうものを使っていこうというような形で、ある程度のガイドラインをしっかり決めて、ただやはりロケーションが違うと、その言葉の範疇で収まらないというものがありますから、その辺は多少例外というような形で、採用しながら、なるべくこう現実に即して使いやすくて分かりやすい、こういったことを一応目指しながら、作成してますね。
なるほどね、それだけ丹念に、 やっぱりあの人によっていろんな気がつくこととか、はい、気をつけることとか違いますからね、
は
い、
そうですね、うん、やはりあの視覚障害者の見え方はロービジョンであったり私のように全盲であったりしますし、はい、うん、またあのその目が見えなくなった時期が割と早めの方から、はい、私みたいに中途である程度社会生活をした上でということもあるでしょうし、はい、うんうん、またあのロービジョンの方ですと中心だけ見えるもしくは中心が見えない、はい、いろいろな見え方に違いもありますから、そういったものも複数の人間が行くことによって気づきとか、うん、逆に気づかなくてもいいこともあるのかもしれないですから、はい、まあ、そういったいろいろな要素っていうのをカンカンガクガクやりながら決めていくということになりますね。
じゃあ決まるまでの、はい、そのプロセスっていうのは結構な場数を踏むわけですね。
そうですね、やはりその団体の歴史がそれぐらいありますので、うん、その中で先ほどの表現の規定マニュアルのような言葉の使い方も十分検討して、うん、あの来ましたし、で今でもやはりそのアップトゥーデートしていかなきゃいけない部分もあるでしょうから。
そうですね、例えば建物が建っちゃったとか、はい、いろんなことありますよね。
そうですね、そういったところもうまくやっていきながら、うん、活動の方を進めているそんな状況ですね。
うん、さて来年2020年というのは東京オリンピックパラリンピックという大きなイベントがあるわけですが、今あのこれに向けて力を入れていることというのがあるそうですね。
はい、そうですね、オリンピックパラリンピックで使われる施設に向けてですね、はい、うん、アクセシビリティマップというのがあの制定されてます。これはあの施設のオリンピックパラリンピックの方の、ホームページ等に載ってると思うんですけれども、うん、そちらを中心にしてですね、はい、施設までの言葉の道案内を作っていって、そういった画像を見れなくても、うん、我々の音源を聞いていただくことで一人で視覚障害の方がそういったオリンピックやパラリンピックの競技を見に行けるようなそういった状況を作り上げたいなと思って活動を目指してます、
うん、あ、そうですか、はい、でこれに取り掛かるのも結構大変なんでしょ。
そうですね、うん、まずはどの場所をやるか、うんうん、ね、日本全国たくさん数ありますから、
う
ん
う
ん、その中で限られた時間の中で、うん、まあ、まずはここからやっていこうという順番を決めていきながら、うん、で先ほど申し上げたように複数回やっていくので、やはりそういった日程ですとか、
そうですよね、
スケジュールがやっぱりありますのでね、うん、そういった部分も加味しながらですけれども、一人でも多くの方がいろいろな競技を見に行けるように努力していきたいなと思ってるんですけれども、
うんうん、まあ、そうですね、あと、はい、まあ、日本の方だけじゃなくて、はい、海外から大勢いらっしゃるでしょうからね。
そうですね、うん、やはりあの海外の方々で目が見えづらい方っていうのも当然おられるでしょうし、
そうですね、
逆に言うと、うん、競技される方の中でもね、そういう方もおられると思いますし、うん、まあ、そういう方向けに、まあ、英語多言語化ということで基本的な英語をまず、うん、翻訳をしてですね、でそういったものをご用意することによって、まあ、皆さん他の国の言語に、うん、今アプリみたいなものですぐに変換できる状況もありますので、
ね、そういう時代ですもんね、
はい、
今ね、
ご用意をして皆さんに活用していただけるような状況を作りたいなと思っております、
うん、じゃあもう英語の案内ができてしまえば、ある程度その多言語対応でいろいろできちゃうってことですね。
そうですね、うん、今も実験的にですね、一部の駅構内の施設には、そういった英語版っていうのも載ってまして、ホームページもちゃんと載ってますので。
あ、そうですか、
はい、
今後ねオリンピックのことがあるんで、いろいろますますこう忙しくなってきちゃうんじゃないですか。
そうですね、うん、団体の方でもだいぶ忙しくなってくると思うので、うん、まあ、こういった活動にですね、興味を持っていただけるようなことがありましたら、ぜひぜひ目の見える方見えない方問わずですね、活動に参加していただきたいなと思っております。
そうですね、
はい、
これ当然請願者見える人も一緒になってペア組んでいろいろ歩き回るわけだからね、これね、
はい、
必ず誰しもそれをお手伝いできるわけですよね。
そうです、そうです、うん、ですから本当に一緒に歩くっていうことで会話もしますし、うん、気づく部分もお互いで違うはずなんですね。
そうでしょうね、
そういったことができるというのも一つ本当に大きな皆さんにとっても、いいきっかけになるんじゃないかと思いますから、
そうですね、
ぜひぜひ参加していただければ嬉しいなと思ってます、
オリンピックパラリンピック開催というのがたまたまありますけども、
はい、
これをこういう年じゃなくてもやっぱりね、はい、こういうテーマはやっぱりみんなで考えていきましょうよっていうことですからね。
そうですね、うん、まあ、一つのいいきっかけとして、
そうですね、
まあ、今後もそういったところで、うん、社会の中で我々のような視覚障害者も一人で歩いていけるっていうことをですね、いろんな方がフォローしていただけるようなそんな社会ができればいいなと思ってますけどね。
さて市川さん、最後にまとめになりますけども、今後の展望とか目標、こういったことをちょっとお聞かせいただけますか。
あ、はい、例えば 役所でも店舗でもいいんですけれども、アクセスっていうページがあったときに、
はい、
そうするとやはりその地図が載っていて、うん、それが Google マップであったり Yahoo マップであったりするんじゃないかと思うんですね。でその地図が載っていて、まあ、例えば最寄り駅から何分ぐらいですよっていうところがあると思うんですね、
ええ、
普通の方はそれを見たらある程度あなるほどと思って行けるはずなんです。
そうですね。
でも我々はそれができないので、
うん、
ですからこういった言葉による道案内という活動をしているわけです、
はい、
逆に言うと、ええ、なぜそこに言葉の道案内がないんだろうと私は思うんですね、
うんうんうん、
実際にそういったところに我々も必ず言葉による道案内があれば、ええ、皆さんと同じようにあなるほどこうやって行くんだなってことで、
ええ、
少なくとも一人でそこに行くっていう可能性が大いに広がるわけですね、
うんうん、
ですからそういった地図ですとかを、
はい、
使って、ね、掲載するんであれば、
うん、
こういった我々の言葉の道案内っていうのも一つのインフラとしてそういったところに必ずあるべきものだと思ってますから。
そうですね、
はい、そういったところの皆様のですね認知ですとか、
うん、
ご協力も得ながら、
ええ、
一人でも多くの、視覚障害者が、
うん、
一人でね外出できるっていう嬉しさとか感動とか、
うん、
その自分にとってのやりがいどこはいろいろあると思うので、
うん、そうですね、
うん、そういったものをですね提供できるようにやっていきたいなと思ってますけど、
2週にわたってご紹介いたしました言葉の道案内についてぜひホームページにアクセスしてみてください。ことなびと検索するとトップに出てくると思います、また電話の方はですね 03-6278-9125 までお問い合わせください、今日のゲストは NPO 法人言葉の道案内理事長の市川博明さんでした。市川さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。